マルコ5。一行は湖の向こう岸、ガダラ人の地方に着いた。イエスが船から降りられると、すぐにおげ折れた霊に疲れた男が墓場から出てきてイエスに出会った。この男は墓場を住処としていた。もはや鎖を使っても誰も彼を縛っておくことができなかった。彼は何度も足かせと鎖で縛られたが、鎖を引きちぎり、足かせも砕いてしまった。誰にも彼を抑える力がなかった。彼は夜も昼も絶えず墓場や山の中で叫び、石で自分の体を傷つけていた。彼は遠くからイエスを見ると、走ってきてその前にひれ伏した。そして大声で叫んだ。意図高き神の子イエスよ、私と何の関係があるのですか。神にかけてお願いします。私を苦しめないでください。イエスが彼に、おげ折れた霊よ、この人から出て行けと言われたからである。イエスは彼に、あなたの名は何かと尋ねられた。彼は答えた。私の名はレギオンです。私たちは大勢だからです。そして自分たちをこの地方から追い出さないでほしいとイエスにしきりに願った。ところで、ヤンプクでは豚の大群が飼われていた。悪霊たちは皆イエスに願って言った。あの豚の中に送って入らせてください。イエスはすぐに彼らにお許しになった。おげ折れた霊たちは男から出て豚の中に入った。すると、およそ2000匹の豚の群れが駆けを駆け降りて湖に飛び込み溺れ死んだ。豚を飼っていた者たちは逃げ、町や田舎でこのことを知らせた。人々は何が起こったのか見に来た。彼らがイエスの元に来ると、おげ折れに疲れていた人、すなわちレギオンに取り憑かれていた人が服を着て正気になり座っているのを見て恐れた。一部始終を見ていた人々は、おげ折れに疲れていた人に起こったことや豚のことを彼らに話した。そこで人々は自分たちの地域から立ち去ってくださるようイエスに願い始めた。イエスが船に乗ろうとされると、おげ折れに疲れていた人がお供をさせてほしいと願だ。しかしイエスはお許しにならず彼に言われた。自分の家に帰り、家族や仲間に主があなたのためにどれほど大きなことをしてくださったか、どれほど憐れんでくださったかを知らせなさい。そこで彼は立ち去り、イエスが自分のためにどれほど大きなことをしてくださったかをデカポリスで選別伝え始めた。人々は皆驚いた。イエスが船で再び向こう岸へ渡られると、大勢の群衆がその元に集まった。イエスは湖のほとりにおられた。すると、街道士の一人で、ヤイロという人が来た。イエスを見ると、その足元にひれ伏く。しきりに願って言った。私の幼い娘が死にかけています。どうか来て、娘の上に手を置いてください。そうすれば、娘は癒され、生きるでしょう。イエスは彼と共に行かれた。大勢の群衆がイエスに従い、その周りに押し寄せた。そこに12年間も出血が続いている女がいた。彼女は多くの医者からひどい目に遭わされ、持っているものをすべて使い果たしたが、少しも良くならず、かえって悪くなっていた。彼女はイエスのことを聞き、群衆の中で後ろから近づいて、その衣に触れた。あの方の衣に触れるだけで、私は癒されると思っていたからである。すると、すぐに出血が止まり、病気が癒されたことを体で感じた。イエスは、すぐにご自分から力が出ていったことに気づき、群衆の中で振り向いて、私の衣に触れたのは誰かと尋ねられた。弟子たちは言った。群衆があなたに押しかかっているのをご覧になっていながら、私に触れたのは誰かと言われるのですか？しかし、イエスは、ご自分に触れたものを見つけようと見回された。女は自分に起こったことを知り、恐れおののきながら進み出て、イエスの前にひれ伏し、すべてをありのままに話した。イエスは彼女に言われた。娘よ、あなたの信仰があなたを癒した。安心して行きなさい。その病気から解放され、健やかに過ごしなさい。イエスがまだ話しておられるうちに、街道士の家から人々が来ていった。お嬢さんは亡くなりました。これ以上先生を煩わせることはありません。しかし、イエスは、その言葉を聞くとすぐに、街道士に言われた。恐れてはならない、ただ信じなさい。そして、 ペテロ、ヤコブ、ヤコブの兄弟ヨハネの他は誰もついてくることをお許しにならなかった。一行が街道士の家に着くと、イエスは人々が騒ぎ、泣き叫び、激しく耐えているのをご覧になった。中に入ると人々に言われた。なぜ騒いで泣いているのか、この子は死んだのではなく眠っているのだ。人々はイエスを嘲笑った。しかしイエスは彼らを皆外に出すと、子供の父と母、それにご自分と共にいた者たちを連れ、子供のいるところに入られた。そして子供の手を取り、タリタクミと言われた。これは沸かすと、少女よ、あなたに言う、起きなさいという意味である。少女はすぐに起き上がって歩き始めた。彼女は12歳だった。人々は非常に驚いた。イエスはこのことを誰にも知らせないよう彼らに厳しく言い命じ、少女に食べ物を与えるよう言われた。